箱根駅伝出場大学応援ラジオ箱根駅伝への道。
箱根駅伝への道、今夜のナビゲーターは文化放送松島茂アナウンサーです。
はい、こんばんは。
こんばんは。
確かに予選会はね、こちらも見ているこちらもドキドキする日なんですよね。
はい、
あと2日ですか。本当ね、全ての大学この2日間をしっかり過ごしてもらいたいと思います。
はい、
さあ月曜日に出雲駅伝が行われました。
はい、
青山学院大学が4度目の優勝を果たしたんですが、今夜ご紹介するのは青山学院の後陣を拝しましたが、11月の全日本、年明けの箱根駅伝で青山学院大学を追う、そして三冠阻止に燃えるライバルチームの選手の声をお届けします。はい、まずは2位に入った東洋大学から、1区で区間2位と好走した3年生の相澤明選手、今後の駅伝シーズンに向けて前を向いていました。
箱根駅伝までもあと今ですし、まあ11月もまあ全日本大学駅伝があって、まあ、すごく大会が続くので、まあ、しっかり調子を上げていきたいです。
トップ青山学院と6秒差の2位でしたから、十分流れは作ったと思うんですね。
はい、
まあ、今本人言ってました、駅伝シーズン確かにあっという間ですよね。うん、出雲から箱根って3ヶ月ないんですよ。
うん、
ですからこの中に3駅伝が入ってますから、
ええ、
ここをどう生かすかということになりますね。続いて5区区間賞、青山学院大学に対して後半逆襲ののろしを上げた3年生今西俊介選手の声をお届けします。
まあ、区間賞というところで三大駅伝スタートしたんですが、この後に向けていかがでしょうか。
まあ、正直自分はまだ全然相澤や西山修司さんといった力はないので、まだまだ力をつけないといけないっていう自覚が、まあ、ありますし、全日本箱根は絶対に勝ちたい、次こそは勝ちたいっていう全員で思っているので、次こそは絶対勝ちます。
箱根のロックの後故障して悔しいと思いをしてた時に、どんな言葉が一番印象に残りました。
やっぱりお前がいないと東洋は勝てないっていう風に修司さんもう日頃から言ってくださったり、練習で離れたりしたらお前が離れてどうするんだとか、やっぱり常に鼓舞してくれたので、やっぱその先輩方のためにも自分が走らないといけないっていう気持ちで頑張りました。
4年生の山本選手の存在大きいですか。
そうですね、はい、周りの力がない選手からそういう区別せず接して、やはり小笹さんという主将もいるんですけど、はい、本当にそのおかげでチームがやっぱまとまっているっていうのもあるので非常に感謝しています。
感謝を取ってその先輩の思いにどうですか、少し応えたっていうのはありますか。
はい、そうですね、初めての区間賞っていうことだったので、まあ、嬉しい気持ちもありますけど、やっぱり優勝できなかったっていうのは悔しさが残るかなと思っています。
東洋5区の今西選手、青山学院トップでした。はい、45秒差があったんですが、これを27秒差に縮める走りしたんですね。距離にすると250メートル差を150メートル差にした。250だと前ほぼ見えないんですよね。ただ150だと少しこう見えますんで、ここまで縮めたってのは本当大きいと思うんですね。
すごいですね。
ただ志が高いんでしょうね。非常に悔しさのにじみ出る内容でした。
はい、
続いて今西選手の話の中でもありました、チームを支える大黒柱、エースの4年生山本修司選手です。山本選手はエース級のランナーが集う3区で、拓殖大学のデレセ、青山学院の森田に次ぐ区間3位の成績を収めたんですが、インタビューでは反省の弁が出てきました。
チームのレースプランとして、まあ、3区を渡してトップに立つということだったんですけど、まあ、それができずに、ずーずー引き離された結果、最後11秒差で負けたなと思います。
ご自身の走りというのは3区振り返っていかがですか。
そうですね、まあ、自分の、仕事としてやっぱり先頭に立つ、先頭に着くということが仕事だったと思うので、まあ、そういった走りができなかったですし、まあ、後輩が楽に走れるように、上級生としてやっていこうと思ったんですけど、まあ、そういった走りができずに、申し訳ない気持ちでいっぱいです。
まあ、トラックからロードに入ってどうですか、どんな気持ちで今日の初戦を迎えました。
そうですね、自分がチームのエースとして、最低限区間賞というものを取らないといけないと思っていたんですけど、それ全く、取ることができずに、他大学のエースに負けたので、そこは反省点としてしっかりと、捉えて、全日本駅伝、また箱根駅伝ではしっかりとこの借りを返せたらなと思います。
酒井監督も勝負の1年と言い続けているシーズンですが、このあたりの気持ちは。
そうですね、今年でしっかりと、まあ、優勝し箱根総合優勝を狙っていくということを掲げているので、まあ、この初戦取れなかったということはすごいやっぱ悔しいですし、青学の三冠というものはどうしても阻止しないといけないなというのはあるので、まあ、全日本箱根は、もう一度チームを作り直して、しっかりと優勝を目指してやっていきたいなと思います。
東洋のエース山本修司選手、まあ、この言葉聞いてますとね、悔しさをバネに全日本箱根さらにレベルアップした走りを見せてくれそうです、はい、続いては去年の出雲覇者、連覇を狙いながら3位に終わった東海大学から2区区間2位3年生の立澤良二選手の声をお届けします。
今年は本当に全くいいところがなかったなと自分の中では思うレースだったと思います。まあ、一番ライバル視していた青山学院、まあ、先頭がどの大学だったとしても一応狙ってる以上そこから離されてしまっては全く自分のまあ役割っていうのが果たせなかったなと思います。まあ、自分の区間でやっぱり1位になってるのとなってないのではやっぱり後半の流れも変わってきてしまうと思うんで、自分が2位で終わってしまったのはかなり責任を感じています。
まあ、この後全日本箱根に向けてまたどんな気持ちを持って臨みたいですか？
そうですね、もう全日本は、まあ、コースは変わってしまったんですけど2年連続で区間賞も取ることができていて、まあ、さらに昨年は、まあ、優勝できてないんで必ず勝ちたいなと、そしてもう今回の悔しさを全日本で晴らして必ず区間賞、自分がしっかり走ってチーム優勝に導けるように頑張りたいと思います。
東海の立澤選手は 1500m の日本チャンピオンです、
はい、
ですからスピードでは学生ナンバーワンという自負はあると思うんですね、うん、そんな中で三大駅伝最短区間で区間賞を取れなかった悔しさが強くあったと思うんですが、はい、ここまで紹介した選手たちみんな区間上位で走ってるんですよ、
はい、
でもそうですね、ほとんど悔しさばかりが口をついてますよね、まあ、それだけねみんな志が高いということだと思います。はい、では今夜最後にご紹介するのは4位と躍進を遂げました拓殖大学から2区で区間3位、チームの順位を5位から4位に押し上げ拓殖大学史上最高順位の獲得に大きく貢献した4年生の柿野海生選手です。
2区でのご自身の走りいかがでした？
1区の馬場がいいところで持ってきてトップも見える位置で持ってきてくれたのでしっかり前向いて少しでも詰めて次の3区のデレセにつなげられたらなっていう気持ちで走りました。
この出雲に向けては柿野選手自身はどんな思いがありました？
6月の全日本予選でちょっと自分的にはあまりいい走りができなかったのでそこのちょっと借りを返すという意味でリベンジマッチの気持ちで頑張りました。
その雪辱は果たせましたか？
そうですね自分の中ではまあそれなりにいい走りはできたと思うんですけど、はい、まあ区間も3位をいただいて、まあ、順位も上げれたので果たせたのではないかと思ってます。
この拓殖大学として出雲に向けてはどんな目標があったんですか？
そうですね、拓殖大学の過去最高順位が5位ということなのでやっぱりチームとしてはその5位を超えることを目標として頑張ってきました。
今年の拓殖はどんなチームですか？
はい、今年は4年生、まあ、主将のデレセ、まあ、副将のババやトベを中心にすごくいいチームに仕上がってきているのでこの調子で箱根までうまくいけばいいところに行けると思っています。
拓殖の柿野選手からは非常にこう充実感のあふれる声が聞かれたんですが、はい、全日本大学駅伝は実は予選で敗退していて拓殖出ることはできないんですね。ただその後の箱根駅伝はもちろんシード権持ってますんで、はい、これかなり台風の目になるかなという感じがしますね、うん、明日のこの時間は箱根駅伝予選会前日注目のポイントを駿河台大学駅伝部監督文化放送の全日本大学駅伝実況中継の解説も務めてくださる徳本和義さんに話を伺います。ぜひお楽しみに。
今夜のナビゲーターは文化放送松島茂アナウンサーでした。箱根駅伝への道でした。